ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんばんは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。2月になりました。ドラゴンイヤーはスピーディーに過ぎていきますね。のんびりしてもいられないようです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は昨年からずっとお伝えしておりますが、2024年辰年、ドラゴンイヤーはイベント満載なんですね。1年間祭りだよとお伝えしてると思うんですが、ほんとそんな感じです。ワクワクの日々が続いてめちゃめちゃ楽しいです。すごい1年になりそうですね。そしてそのドラゴンイヤー祭りイベントの中でも、特にメインイベントになる気流アート作家笠井智さんの気流画展が間もなく開催されます。2月8日から2月12日まで神奈川県葉山町の天戸市場で開催されます。天戸市場さんはお魚定食屋さんです。何しろ新鮮なお魚をいただけるとても素敵なお店なんですね。マグロの釜焼き、めちゃおすすめです。その天戸市場さんの2階が展示会場になります。素敵な気流画がたくさん展示されます。そして今日はなんと気流アート作家の笠井智さんにゲストで来ていただいてます。笠井智さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。気流画とは竜の波動が込められているんですね。初めて会った時はもう衝撃でした。ラジオなのでお見せできないのが残念なんですが、ぜひ私のブログを見てください。麗しい気流画を紹介しております。そして本物にぜひ会いに来てくださいませ。2月11日にはライブペインティングも予定しております。ぜひ気流のエナジーを感じに来てくださいませ。笠井智さんのコンセプトは、今存在するすべてのものには波動があり、そのすべては隙間なくつながっており、ここがすべてつながっていて一つである、いらないものだとどこにもないをテーマに、すべてに宿るエナジーを気流画という形で表現していく。素晴らしいですね。めちゃめちゃかっこいいですよね。素敵なお話をたくさん伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である竜の通訳者です。私たちが通訳する竜は、ご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。この番組では、見えない世界の竜からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それでは竜とおしゃべりスタートいたします。本日の特別ゲストは気流アート作家の笠井智さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、ただいまご紹介に預かりました、気流アート作家の笠井智と申します。全国ですね、福岡在住なんですけども、全国、展示とか、ご奉納と、ライブペイントなどをしながら回って、おりますので、皆様のもとにもしかしたら行くことがあるかもしれないので、今後よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本当全国ですよね。もう北海道から沖縄までもう全国今年行く予定になってますよね、確か。
そうですね、一応、ね、2月からは関東地区回りますのでね、その後ずっと全国ずっと随時回ってまいりますね。はい、
ね、あのご連絡するとき今どこですかとかってね聞くことが多いんですけれども、
そうですね、はい、
時々海の上ですとか、えみたいなね、
そうなんですよ、
フェリーに移動されてるみたいな、
海の泳いで渡ってるんですね。
泳いで渡ってるというね、もう素敵な朝井さんでございます。
はい、
ありがとうございます。じゃあ前から聞きたかったんですけど、
はい、
あの今ですね、そうラジオではよくわかんないと思いますが、葛西友さんってどういう字を書くかというと、はいはい、一日二日の、はい、日ですね、1日とか日に、はい、幸、幸せと書いて、で知ると書いて、まあ、この知る方のね、まあ、友さんって読めると思うんですが、日、幸と書いてね、葛西さんって読めるらしいんですが、はい、これどういう由来なのか、お伺いしてもよろしいですか。
これはですね、まああの日、日光の日ですよね、日曜日の日なんですけども、うん、日で幸、幸せ、知る、うん、これで葛西友というふうに読むんですけども、実はですね、これ本名ではございません。はい。作家名になりますね。はい。作家名になりますので、まあ、これで葛西というふうにはなかなか読みづらい、読めないっていうことなんですけども、まあ、それを無理やり読んでもらおうというところでですね、実は、火の方をですね、幸の下につけると、これ、友というふうに読めます。知るの下に、知るの下ですね。友ですね、
はいはい、
で。幸を後ろに持っていくと、はい、友幸、これが本名になってまして、
そうなんですね、
本名をばらしてるんですね。はい、で、これ並べてじっと見てると、うん、日々幸せを知るということになります。
本当だ、素敵ですね。
はい。この日々幸せを少しでも知っていただくこと、皆さんが感じることで、年、あの、一生通して、結構幸せな時間ってあったんじゃないかなと思えるんではないかというところで、この日々幸せを知る葛西友というふうに読ませてもらってますの、ね、で、1日2日3日4日で日ですよね、か。
はい。
はい。幸いの際、はい、友で知る葛西友。はい。こういうふうになってますね。
ああ、すごい素敵ですね。で、私たちがこのね、あの、お名前をね、こう、聞くとき、そして見るときにみんなが幸せになっちゃうという、そういう素敵なお名前なんですね。
そうですね。
嬉しいですね。ありがとうございます。あの、ちょっと長年の謎が解けました。ありがとうございます。
よかったです。
なかなかね、あの、実は結構前からね、お知り合いだったって感じなんですけど、うん、なんでなのかなって実はずっと思ってたんですが、ありがとうございます。
はい。
はい。そしてね、もうメインである、気流アーティスト。
気流が、はいはい。
気流がアーティストなんですけど、気流っていうのもね、はい、あのね、私気流ってね、こうラジオなので漢字が分かんないと思いますが、どういう字を書くかと言います、あ、これ葛西さんにご説明していただこう、お願いいたします。
そうですね、はい。気流がというふうに簡単に言うとですね、本来は気が流れる、として気流がというふうに、気が流れる、要は波動が出るとかよく言われている絵があるんですけども、その中の中で気が流れるという絵があるということを、まあ、あの以前ですね、お会いした仏像を作る仏師の方から教えていただいて、で、まあ、その時に流れるじゃなくて、私龍ばっかり書いてるので龍という字を当て込んだらどうだろうという話をした時に、それは面白いねという形で気流画という名前が出来上がっていくんですね。
なるほどでございます。はい、そうですね、気流ってね、はい、あの気をね、気が流れるの、元気の気で、中はこれ締めじゃなくて米なんですよね。
そうなんですよ、米なんです、
ね、米なんですね、はい、米にね、はい、まあ竜はね、あの俗に言う難しい方の竜ですよね。
そうですね、難しい方の竜ですね。
気が流れる、波動が流れるで、やっぱりそこに竜はって気流化が生まれたわけなんですね。
はい、
もう素晴らしいですね、素敵ですね。もう本当竜ばっか、ほぼほぼ竜ですよね、書かれてるのはね。
ほぼというか、もうほぼほぼですね。たまになんか違うのはあるんですけど、まあその中にもちゃんと龍がいるという形にはなってます、ね、はい。
多分ね、初めて私お会いした時に、あのやっぱ龍のね、素敵な絵をね見せていただいて、本当にもう感動したんですけども、その時になんかその龍に出会ったことをね、お話しされてたと思うんですが、ちょっとそのお話とか聞いてもよろしいですか。はい、
そうですね、あのこの話をするとですね、2日ぐらいかかっちゃうんです。なかなか細かく話すことはできないんですけど、
分かる分かる。
はい、で、まあ、竜と最初にその出会うっていう形が起こるんですね。これはちょっと夢なのか幻なのかわからないですけども、その時私は車を運転しておりまして、この車運転、高速道路を走ってたんですね。高速道路を走ってる時に、ふっとその右横に、外にですね、私が描いてるような絵のものが飛んでるという状況が一番最初の出会いになるんですね。はい。これは本当に朝方夜明け前だったので、本当に脳が寝てたかもしれないし、まあ車運転してたんでね、一応起きてはいるんでしょうけど、夢なのか幻なのかわからないですけども、そういった、その、まあ目がですね、とにかく優しいという、今まで見たことがないもので、はい。その目の優しさから来るエネルギーがとても暖かくて、私を包んでくれるような感じになった時に、こんなに幸せな気分を味わわせてくれるものがいるならば、人に伝えたいなと思って、絵を描き始めるきっかけの最初の、竜との出会いですね。
素敵ですね。そう言われてみると、朝日さんの描く竜さん、本当に優しいですよね。本当目が優しくて、竜ってよくね、あの神社とかにいる竜ってちょっとあのおどろおどろしいとかね、どう猛さとかね、牙とかがっつりあったりとかね、そういうイメージかもしれないんですけど、笠井、はい、さんの描くね竜さんは本当にね、もう麗しいし優しいし、なんかそしてもう本当になんていうの、もうキラキラ感がねすごくね満載みたいなね、素敵な竜さんなんですよね。もうラジオだから見せられない、皆さんぜひ見に来てくださいという感じですよ。
ぜひぜひ
ね、本当ね、そういう出会いからあんな素敵な竜さんを描くようになったんですね。素敵ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でね、まあ、あの、絵を描く方なんですけど、その絵を描くということをね、ちょっとどういうことか、どういうことかって変な言い方なんですけど、あの、私ね、もうこの、実はラジオの話を聞いて、このラジオ、あの、絵を描くことってね、どういうことなのかな、特にライブペインティングとかって何って聞いたときに、ライブミュージック&ペイント、音を描き絵を奏でるなんですって言われた時に、え、なんかめちゃめちゃ素敵、何それとかってすごく思ったんですけど、ちょっとこれについてちょっとお話お願いしてもよろしいですか。
そうですね、あのもともとやっぱり絵を描いていくというところが、うん、あのメインになるんですけども、それは先ほど言ったように伝えていくっていうことだったんですけども、うん、まあやっぱり音とそのコラボをするということが、うん、五感の中で感じるの中で、一応見ると聞く、この2つがありますね、うん、でただその音っていうのは振動があるので伝わるんですよ、うん、触れてるんですね、みんな体全体で、耳で聞いてるだけではなくて体で聞く、うん、触れてるっていうとか、だから五感の中の3つを、網羅できることの表現の中の1つになってですね、でまあ音楽とあのペイントをずっとやっていくうちに、これなんか自分も奏でてるな、音とセッションしてるなっていう風な気にやっぱりなってくるんですね。で必ず音と必ずやるんですけども、セッションをやっていきます。さので、絵を奏でるという風に表現を、一昨年ぐらいからですかね、ちょっと変えてきまして、で音楽の方とやるときには音を描いてくださいっていう形をお願いして、大体ほぼほぼ打ち合わせなしでやるんですけども、
すごいんですよね、いろんな音とやってますよね、
いろんな音とやってますね。もう本当にあのシンギングボールとか、そのクリスタルボールとか、そういうものから、うん、本当に東京フィルのチェロの首席のチェロリストの方とか、そういう方とか、まあクラシック系もあるし、中国二胡の方とかですね、まあ、ハープだとか、日本で言うと琴だとか三味線だとかで、まあ本当に三味線もありますね、もういろんなものがありますね。なので、はい、
なんかこの間おっしゃってましたよね、なんかお子さんたちのなんか楽器と一緒にやったこともあるって、子供のって言ってませんでしたっけ。
ああ、そうですね、まあエイサーとかですね、子供のチームの方とかやってたり、演奏者がいないという事態が1回だけありましてですね、うんうんうん、いやその時には来ていただいてたその親御さんたちも子供さんたちも、その辺にある木とか竹とか 持ってきてみんなで叩いたりいろんな音の出し方をしながら演奏してその音で書く、そういうのはやったことあります。
それこそ波動ですよね。やっぱみんなで、ね、そこにいる人たちで、ね、音を奏でてみんながいて、あ、音を書いて絵を奏でるみたいな、そういうことになっていくわけですよね。
そうですね、はい、
なるほど。だからやっぱり、あ、ということはこういう絵を描こうとかと思って いらっしゃらないで、あの、あれですかね、そこから生まれてくる気流なんですかね。いつも。
そうですね、もうあの全くあの考えてない、デザインも色も形も何も本当に考えてない状態から入って、で音を聞いてるとなぜかこう出てくるんですね。
なるほど。
それを書いていくっていう風な形になってますね。
すごい。じゃあその場の本体ね、エネルギーとかを感じて、そこで、まあ、一種の、まあ、即興という形ではなるのかもしれないんですが、その波動でそこにあの素晴らしい絵が出来上がるということなんですね。
そうですね、それはあの自分だけではないんですね。やっぱりその奏でてる、まあ、音もそうなんですけども、うん、実は見に来ていただいてる人たちのエネルギーも後ろから背中にドンと入ってくるので、
うん、はい、
それも一緒に絵として表現されていくので。
そうか。じゃあライブペインティングに参加されてる方も私たちのそのエネルギーが一緒にその絵にもうあの波動が伝わってるということですね。一緒に表現してるって。
そうですね。
涼しく言って
ある。はい、そうです。
涼しく言って
る。はい。みんなで一緒に書いていきましょうっていうね。
すごいですね。はい、素晴らしいです。ぜひぜひね、今度ね、2月の11日は葉山でやりますのでね、一緒に体験をね、はい、本当に、ね、不思議な体験になると思うのでね、ぜひぜひね、あの来ていただけたらいいですね。
はい。
めちゃめちゃ楽しみになってきました。
はい。
はい、ではね、ちょっとね、もっといろいろ伺いたいんですけどね、一度ね、ちょっと休憩を挟みたいと思います。後半にまたいろいろお話を聞きたいと思います。
はい。
ご縁、応援、貢献、夢のため、夢のため。
それでは後半スタートいたします。はい、そしてね、もう何度も言いますがドラゴンイヤーなので、まあ、私もなんですが葛西友さんもめちゃめちゃ忙しいですよね。日本中で
やっぱり。そうですね、本当に走り回ることになりそうですね
、はい、何しろスタートは年越しライブだったんですよね、確か。
そうなんですよ、もう31日、ね、大晦日からですね書き始めてスタートが始まりましたので、辰年だけにちょっとハードだなと思いながら、それでもまあ楽しんでやってますね。はい。
ね、ちょっとそのお話、もうちょっと伺ってみるんですよ。年越しライブ、どんな感じだったか。
そうですね。カウントダウンに合わせて絵が終わるという風にしてたので、うんうん、去年の31日0時、切るまでが、去年のライブなんですね。
ああ、なるほど。
はい。なんで年越しライブとは言いますけども、31日の締めを最終的に書いたっていう。で、神社さんの、よくかけてある幕がありますよね。
うんうん、
あれに書いたんですね。
すごい。
あれに書いてですね、今も飾ってあるんですけど、門のとこにドーンと飾ってありますね、今。はい。これは、福岡の八女の、福島八幡宮というところがありますけども、まあ、そこの門のところにずっと飾るそうですね。
あ、ずっと飾るんですね。
はい、1年間は飾るって言ってましたんで。
はい、ぜひぜひ、ね、福岡の方すぐ行ってください。で、そういったとこ1年間飾ってくれそうなんで。
そうですね、あとそこの御朱印帳の表紙になってるので、ちょうど発売の時になんか北海道からも来られてたみたいで、買いに来ましたって言って北海道から来られてた方もいらっしゃったみたいなので、全国行かれる、もしね行かれる方がいらっしゃればね、見ていただければいいかなと思ってます。
素敵でございます。私もじゃあ福岡まで行かなくちゃみたいな感じです。
ぜひぜひ、
ね、本当にね、いろんなところでねされてるのでね、もう本当に葛西さん追っかけてると日本一周できるよみたいな、そんな感じですよね。
そ そうですね。
そんな感じです。ちなみに、まあ、ここ神奈川スタジオなので聞いてる方も神奈川多いかと思うんですが、一応2月周辺は関東地方にいていただいてるんですよね。
そうですね。あと江ノ島神社さんですね。江ノ島の江ノ島神社さん、実はですね、1月いっぱい、去年ライブペインティングをしたものが飾られておりますので。
見てきました。
ありがとうございます。
ご主人様、素晴らしいです。
はい。うん、はい、もう、本当は正月3日間だけ飾るって言われてたんですけど、どうせならということで、1月いっぱい飾っていただけるところ、渡住の宮の方にですね、足を運んでいただけると見れるということになってますのでね、ぜひぜひ。で、今年も9月にはですね、大祭ありますので、また江ノ島の方でやりますので。
はい、秋にも来てくださる、
ね。そうですね。なので、中盤ですね、それはね。なので前半はですね、浅草から始まりますね。浅草からまた始まって、浅草じゃないですね。もう一個ありましたね。はい、まあ、関東地区中心と、あと今回は関西の方はですね、今までちょっとしばらくお休みしてたんですけど、関西も入ってきてます。神戸、大阪、日本橋の方ですね。入ってきてますね。はい。で、当然また関東に戻ってきまして、埼玉、水戸、群馬、回ります。なので、結構ハードに、関東地区が多いですね、最近は。はい。
でもそうですね、やっぱり中心にね、関東で、ね、もうなんかやっぱり、こう、噂が噂を呼んできて、っていうのがね、
あ、私も、ね、
東北の友人が来てほしいって言われてます。
はいはいはい。ぜひぜひ、東北地方ですね、はい。東北地方はぜひぜひ行きたいところですね。今まで行くと、仙台の方ですね、宮城の方しかまだやってないので、
そうなんですね、
はい、一応青森が入ってきてるんで、うんうん、もしかしたら今年は一応青森入るかと思うんですけども、ね、はい、まあ、山形とか岩手とかあの地区もぜひぜひ
お了解って言ってました、はい、あ、でも私も岩手に行って、ね、行った時に、あ、笠井さん あのちょっと絵を飾らせていただいてたんですよ。そしたら、はい、笠井さんのしてますって言って、多分仙台の方みたいです。
ああ、なるほどですね。そうですね、はい、
うん、
はいはい、なので、まあ、東北地区もね行きたいですね。まあ、後半は北海道の方にまた入っていきます。
あれみたいなので、ね、はい、北海道の方に
入ります。そうですね、その後は沖縄に参りますので、ぜひぜひ、はい、沖縄ですね。
もうね、全国どこにでも行きます、はい、そして、はい、車で行くんですよね、全部ね。
そうですね、車で行きますね。一番大変なのは去年、初で行った沖縄の方ですね。車は結構大変ですね、
うん、あ、もうやっぱりそうですよね。
水陸両用車が欲しいので、ね、そんな感じですね。
もうそのうちにそうなるかも。でもなんかね、さっきも言ってましたけどね、竜と一緒にね、こう進んでるって感じがあるので、うんうん、なんか竜に守られて全国回ってるようなね、そんな感覚
で。そうですね、はい、うん、まあ、当然ですね、北海道も沖縄もフェリーに乗るんですけども、うん、まあ、海の上で絵を描いてたりとかね、するんで。
それすごいですね。素敵じゃないですか。はい、
そうなんですよ。
エネルギーとか、なんかすごい自然のエネルギーがもう満載になりそうな。
そうですね。
ちょっと特別な、なんかこうね、感じがありますよね。
はい。
キスシール海の上で描きました。
海の上で描いた作品とかがね、あちらこちらで見れるかもしれないのでね。あ、その時によっていろいろやっぱり違ったものができているので、うん、多分他の展示会とは違うものになっていると思います。
どこも違う。でね、今度ね、その大和市場さん、2月の8日からですね、はい、神奈川県の、葉山町になります。で、大和市場さんっていうのはね、先ほども言いましたが、海鮮の、お魚定食屋さんなんですが、お2階がね、ちょっと広いスペースになっていて、そこで飛龍画展
や
るんですね、
はい、やりますね。
どんな感じになりますかね、飛龍画展。めちゃめちゃ楽しみにしてるんですが。
そうですね、まあ、結構神奈川の方はですね、まあ、江ノ島方面もあったり、葉山の方も、まあ、もちろんそうなんですけど、逗子の方とかですね、よく行ってたり、まあ、去年は2週間ほど滞在してたんで。
あ、そうなんです
ね。はい、あの辺、なんか桐生にもすごい相性がいいのかななんて思いながらですね、はい、やってる。 その中でやっぱ大和市場さんね、あそこお魚美味しいですよね。
そうなんです。マグロの釜焼きめっちゃ美味しいんですよ。うん
めちゃめちゃ美味しいですよね。
新鮮ですからね、
はい、でご縁があって、まあ、そういう場所でやらせていただくっていうので、一昨年ですねちょっといろいろ見させていただいて、あここいいなと思って、うんまあ、キリに本当に合うんじゃないかなと思うので。
そうですね、うん、お店自体ってすごくね、はい、素敵なご夫婦で、私あの奥様とすごくやっぱり古いお友達で、でね、実はあのやっぱ私牛のことやってますので、実は奇牛家の笠井さんという人と知り合ったんです。え、笠井さん私めっちゃよく知ってますよみたいなね話になって、でその大和市場さんの方でじゃあ私たちもね一緒にイベントさせていただこうよということでね、もうどんどん話が決まって、はい、あっという間に2月、はい、すぐやることになっちゃいましたって、そんな感じでしたよね。
そうですね、
ね、でね、2月の11日にね、ライブペインティング、さっき言いましたやっぱり一応音楽はねジャズの方がいらっしゃることになってます、うん、はい、ライブミュージック&ペイント、そう、絵を奏でるっていうことですよね。
はい、
あね、素敵なね絵が出来上がるかと思いますので、皆さんぜひ遊びに来ていただければと思います。でね、この詳細に関してはね、また私の、ブログの方でご案内をさせていただきますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。特別な機会ですよね。で、来てる方たちのエネルギーもその絵にね、こうなんて表す表現できるって、なんかドキドキしちゃいますよね。どんな絵ができるかしら、はい、みたいなね、ワクワクですね。
そうですね、本当に、まあ、ジャズ1回だけやったことあるんですけど、まあジャズこそやっぱりセッションという形が一番取りやすいものなんですね。なので、音だけのセッションではなくて、
うん、
絵とのコラボというところはね、これをぜひ楽しんでいただけたらいいなと思いますね。
楽しそうですね。楽しそうですね。はい、ね、遊びに来ていただければと思います。
はい、
もうまだまだいっぱいお話聞きたいんですけど、あっという間に時間が過ぎてしまってると、
はい、
大変だ。あ、じゃあ笠井さん、なんか締めに一言って言ったなんですけども
締めに一言です。早いですよね。そうですね、まあ本当に今年はね辰年ということで、まあ、竜の年というふうになってますけども、うん、やっぱりその力に満ち溢れてる年ということで、すごい強いエネルギーとなる年なんですね。なので、まあ、今年もね、1日から震災がありましたし、事故など、こっちの方では火災などもあってましたけども、そうやって力の強いところで、そういうことも起こり得る中で、自分たちがやっぱりその目標とか芯をきちんと決めていくことによって、それが実はプラスになったエネルギーになって応援をしてくれるという形にきっとなると思いますので、皆さんも自分たちがこうありたいんだっていうことを中にやっぱりこう秘めて、それを爆発させる、一緒にこうそのエネルギーに乗っていくようなね年になるんじゃないかと思いますね。そういうふうになれたら、自分もなれたらいいし、皆さんもそうやってそういう流れに乗っていけたらいいなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございました。素敵な一言でした。ではね、最後にゆうからの一言メッセージをやっぱりちょっとねお伝えしたいと思う。ゆうからさん、今日ゆうさんに全然話を聞いてなかったんでお伝えしたいと思います。はい、あ、でもね、はい、面白いこと言ってます。新しい時代です。今までと違う行動してみましょう。新しい体験は宝物です。新しい世界が広がるチャンスです。竜とともに大きく飛躍する時が来ました。竜とともに前進あるのみです。笠井さんのメッセージとね近いかと思います。竜と一緒にワクワクするしかないですね。それではエンディングです。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるジュースさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。ユウとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。